はい、では数理統計学の第6回6月16日の分の、解説を始めます。講義ノートは、まだ1ページ目ですけど、右上の数字で言えば44ページというところです。で、今日は、まあ、統計の、最大の基礎になっている中心極限定理というものを説明します。で、これはまあ統計学を使うときには非常に大事なんですけど、それだけではなくってですね、物理学科の人にもまあ非常に大事な定理と言っていいと思います。いろんな物理現象がありますけど、その中のかなりの部分、特にランダムなものが絡んでくる部分は中心極限定理で理解できることが非常に多いです。なので、これはまあしっかり物理学科の方にもまあ理解してほしいと思うんですね。はい。で、この中心極限定理ですけども、まずはですね、定理を述べて、それからそれがどういうふうに、実現されるのかというか、極限としてどうなっているのかというのを2つぐらい具体的なグラフを持って示すということをまずやろうと思います。で、その後でまあその使い方とか、それからなぜ中心極限定理が成り立つのかという数学的な話とかを少しやろうと思いますけども、まあ、それはちょっと説明していった時間の関係でちょっとずつ変わってくるかもしれません。で、まあ、とにかく今日はその中心極限定理の、定理を述べること、それから定理が何を主張しているのかを理解することとを目的としたいと思います。はい、では、中心極限定理の説明に入ります。で、まずちょっと少し復習ですけれども、前回は何をやったかというと、対数の法則っていうのをやりました。で、これはまあ、かなりいい加減に要約するとですね、その44ページの上の方に書いてある感じになります。とにかく分散が有解である独立同分布な確率変数を考える。で、その和を Sn とします。n 個持ってきて、j イコール1から n まで xj を足すと。で、そうすると、まあ Sn そのものだとあれなんだけど、n 分の Sn。だから n 個足して n で割るからちょうど算術平均を取るわけね。それが xj の期待値 m と等しくない確率っていうやつは、 n を無限大にしたら0になるって言ってるわけです。逆の言い方をすると、まあいい加減に言うとですね、この s 分の sn っていうやつは、まあ n が無限大に行くとほぼ m であると。m からずれることはないって言ってるわけですね。で、かつ、これまあいろいろ対数の強法則の証明やってませんけど、弱法則の証明はチェビシェフの不等式を使いました。で、それによると、Sn っていうのはどれぐらいの幅を持って分布しているかというと、その期待値ね、Sn の期待値ですが、n 倍の m になりますけど、その期待値の周りのルート n ぐらいのところに集中していくと、そういうような、まあ、結果になってたわけです。で、まあ、その場合にこういろんなグラフを見せて、なんかこう集中していくけど、しかも集中していくときは、綺麗なグラフになってるよねっての話をちょっとしましたね。で、今日は、その集中していくときに、どれぐらい綺麗なグラフに集中していくのか。で、集中していく幅っていうのは、だいたいなんかルート n ぐらいらしいんだけど、それは本当なのかとかね、そのあたりを見ていきたいというわけです。で、じゃあ定理 4.2.1 というとこを見ましょう。中心極限定理 COT っていうやつです。で、設定は以前と一緒です。xj は独立同分布な確率変数。で、期待値は m とします。から標準偏差、分散の平方根ですね。それをシグマとしましょう。どっちもこれは正、m は実数。それからシグマは正だと。有限だとしておきます。で、その時に、今以前みたいに、xj の和を sn。それから zn。これ新しい量なんですけど、zn っていうやつを、xj から m を引いたやつを n 個全部足して、でもそれをさらにシグマかけるルート n っていうやつで割ると、そういう zn っていう変数を、確率変数を新しく定義します。 4.2.2 式です。で、そうするとですね、何が言えるかというと、この 4.2.3 が成り立つっていうんですね。 zn が a 以上 b 以下になる確率っていうのは、n を無限大に飛ばすと 4.2.3 の右辺で定義された積分の値になるっていうわけです。で、 4.2.3 の右辺ね、なんか指数関数の方に x 次乗割る2が載ってるのがありますけど、これは、まあ、x イコール0を中心にしたピークになってますね。で、それをなんか a から b まで下まで積分すると。積分した時の面積。それが右辺なわけです。だから、まあ、とにかく、なんか知んないけどですね、これ計算すると、zn が a から b の間に入っている確率の n が無限大の時の結果っていうやつは、こういうなんか積分で書けるよって言ってるわけなんですね。これが中心極限定理です。で、まあ、この定理も言ってるそのものなんですけど、まあ、もうちょっとだけ解釈をしときましょうということで、定理 4.2.1 の下に書いてあります。で、まあ、対数の法則の時も見たんですけど、Sn とか Sn-n×m ね、っていうものは、まあ、こいつはですね、n 個のものの和ですから、n が大きくなると、普通は大きくなっていきます。ところが、ここで言ってるのはですね、こう n に比例して大きくなるんじゃないんだと。こいつらはルート n に比例して大きくなるんだと。こいつらじゃないですね。こいつですね。sn 引く大文字の n かける m。こいつはですね、ルート n に比例して大きくなるということを大体主張しています。で、それがまあ対数の法則でも主張してたんですけど、実際にそれをやってみたと。ルート n でに比例して増えるぐらいだったら、なんかこいつ割ってみりゃいいんじゃないかと。で、割ってみて定義したのが 4.2.2 式に書いてある Zn です。で、Zn っていうこの 4.2.2 式の確率変数っていうのはまさにですね、4.2.2 の右辺の分子がルート n に比例して増えるらしいから、じゃあ割ってやれと。ルート n で割ってやれっていうことを言ってるわけです。で、あとシグマで割ったのはなんでかっていうと、シグマで割っとくと 4.2.3 のようにちょうどこの Zn っていうのはですね、元の XJ のシグマとか M によらず、もう 4.2.3 の右辺で決まる、もう唯一この一つのユニークな分布になっちゃう。っていうことを主張したいがために、まあシグマで待ってるんだけど、でもとにかくこの中心極限定理っていうのは、まあシグマかけるルート N でその量を割ると、で Zn っていうやつを作ると、非常に普遍的に 4.2.3 が成り立つと。4.2.3 の右辺っていうのはしつこいけども、これはもう何にも寄ってません。なんか一つ決まった分布です。で、これ正規分布、標準正規分布っていう分布なんですけど、もうとにかくですね、XJ がもともと何であっても、独立同分布で期待値と分散が有限だったら、上のように Zn を定義したら、n が無限大の極限では 4.2.3 っていう、もう一つのユニークな分布が出てくるよ、っていうのが中心極限定理で言ってることです。っていうわけね。で、この、これがどういうふうになってるかと、ね、グラフとしてどんな感じになってるかっていうのはすぐ後で例を見せます。で、この44ページの下の一番下の注意のとこですけど、まあ、これはとにかくですね、対数の法則とか中心極限定理の過程の本質は、確率変数が独立であるということが非常に大事です。で、世の中には独立な事象っていうのは思ったより案外多いです。から、完全に独立でないけど、ほぼ独立っていう事象も非常に多いです。で、対数の法則や中心極限定理っていうのは、まあその独立性がちょっとぐらい破れててもなんとかなることが多いので、で、まあそのどのぐらい破れてたら大丈夫かとかいうのは、確率論のまあ研究対象なんで、で、まともな確率論の本、その下に中がついてますけど、まともな確率論の本を見ると、まあある程度書いてあります。興味のある人はまあ見てください。で、ともかくですね。まあそういうことで世の中にはそういう独立な事象、または非常に独立に近い事象が多いので、対数の法則とか中心極限定理っていうのも非常によく成り立つことが多いです。で、まあこれは、これを使ってですね、統計的推測も可能になる。で、同時に物理の人も、なんかこう確率的なことを使って、特に統計力学なんかですね、なんかで物事を理解しようと思うと、中心極限定理とか対数の法則は非常に大事になってくるというような側面があります。ということで、まあ一生懸命勉強しましょうというわけですね。 で、これで44ページの説明は一旦終わりですけど、この後グラフを見せてもう一回戻ってくる予定です。で、45ページに参ってください。で、45ページの最初には、まあ、とにかく中心極限定理の証明というかなんか説明をしたいんですけど、なかなかそれは難しいというようなことが書いてあります。まあ、知っておくに値する解析的技法は使われるんですけど、まあ、ちょっと全部説明するのは難しいということで、次の 4.3 節で少しだけその漢字を説明します。で、その前にですね、とにかく今やった抽象的に書いた中心極限定理は何言ってるのかということが、もうちょっとなんか直感的にわかるように、ね、そのいくつかコイン投げの例を使ってグラフをお見せしましょうというわけです。では、まず、45ページの 4.2.1 節コイン投げ P イコール3分の1での例というところに入りたいと思います。前回ですね、前回第5回対数の法則でコイン投げ例にしたので全く同じやつを今回も例にします。で、表が出る確率3分の1のコインを N 回投げると、まあ、これからちょっと数式がごつくなるのが嫌なんで N 回の N は小文字になってますけど、さっきの大文字の N と一緒です。まあ、とにかく N 回投げると。で、その時に出た表の回数を SN と書く。で、SN の分布はどうなってるかというようなことを考えたい。っていうのが前回の話で、今回もそれ考えているわけです。で、まあ、中心極限定理に出てくる確率変数ね、独立な確率変数の言葉で書けば、その下に書いてあるように、XJ が0っていうのは 1-P。で、XJ が1となる確率は P。そういうような N 個の独立な確率変数 X1 から Xn を持ってきて、で、Sn っていうやつを XJ の和にして、で、Sn の分布とか、なんかこれを関連する、確率変数、これを適当にスケールしたり、なんか適当にちょっと変数変換したようなやつの分布はどうですかっていうことを聞くっていう問題になっています。で、あと、XJ っていうのは、0になる確率が 1-P で、1になる確率が P ですから、XJ の期待値は P ですね。それから XJ のバリアンス、分散はですね、まあ皆さん自分で計算してほしいんですけど、P×1-P になってます。で、この P っていうのと P×1-P っていうのはこの後でもどんどん出てきますから、まあちょっと頭に留めておいてください。で、まあ、前回グラフをお見せしたんですけど、そのグラフ、まあ、ちょっと、もう一回戻ってもらうのもあれだから、とにかく、ここで見せておきます。ね。横軸に、sn の値、sn イコール k の k の値。で、縦軸に、この sn イコール k になる確率の値を取って、前回グラフを見せました。前回いろんな n 見せましたけど、ちょっと今回は、n を4と4の次乗16と4の3乗64と、4の4乗256、この4つのパターンだけ見せることにします。で、まあ、前回のグラフそこの、45ページの下半分に書いてあるやつですけど、で、左右にこう図が書いてありますけど、左の図は横軸は単に SN イコール K を取ってる。ね。縦軸はその確率取ってます。で、右側の図はちょっと SN じゃなくて SN を N で割ったやつ。それ MN って前回こう書きましたけど、それですね。平均ですけどね。そいつを取ったやつ。で、まあ、こう右も左も単に横軸スケールしてるだけで、メモリが一緒ですから、メモリが一緒じゃない。メモリは違うけど、どっちも最大幅まで横軸取ってるから、まあ同じように見ますけど。まあ、とにかくこれ見ると、右側の図を見てもらった方がいいかな。横軸が P イコール3分の1。のところを中心になんかピークができてきてる。ね。どんどんどんどんこの周りに狭まってるよねっていうようなことをまあ前回見たわけですね。で、これがまあ対数の法則ですよとかいうことを見ました。で、今回はこのピークが狭まってきている様子とか、なんかこのピークが狭まってきて本当に同じようなグラフに行くのかとかね、そういうとこを見ていこうというわけです。まあ大体46ページに入りつつあります。でですね、これからこのグラフをですね、ちょっと中心極限定理に合うようにスケールをいろいろ変えて書いていってみます。で、それを46ページで始めています。ね。で、今までは、N が違うのをこう縦に並べて書いてましたけど、まあ、今回はですね、 N の値4つね、416、64、256、これをまとめて同じグラフのところに書いていこうと思います。で、まあ46ページの上から、なんでしょう、6行、7行目ぐらい。括弧1。ね。まず横軸に K、SN の値。縦軸に SN イコール K の確率の値を取ったグラフを書いてみます。というわけです。で、さっきも言ったように N が4通りあるんですけど、4通り全部まとめて書きました。で、まあ色だけだとちょっとわかりにくいかもしれないので、記号も併用しましたけど、その下に書いてあるグラフを見てもらうといいんだけど、黒い丸、ね、黒い大きい丸が5つありますけど、これ N が4の時です。N が4の時は K の値は0、1、2、3、4って5つあるから、黒い丸が5つ書かれています。で、次、赤の四角、ね、赤の四角が N イコール16の時で、これは全部で17個点があります。ちょっと数えてみてください。ちょっと小さくて見にくいけど、ちゃんとあります。で、ちょうど K が16のとこまで赤い点が来ているっていうのがなんとなくわかると思います。で、N が64の時は青です。なんかこうダイヤモンド記号っていうかこう、そういう記号ですね。で、青色にしてます。で、これは、まあ本当は K が64まであるんだけど、もうちょっとK は40でこう、グラフの端を切ってますけど、まあこんなになってるというわけね。で、最後緑。緑これなかなか見えないんですけど、ほぼ X 軸上に重なってますが、とにかくまあ、こういうふうにもうほぼベターっと、ほぼゼロに近い確率があると。で、緑の場合は、K が256まであるので、本当はこう右の方までずっとグラフ続いてるんだけど、うるさいから書いてません。まあ、とにかくこういうのが、まあ、もろに、この確率を変えたやつです。横軸 K のまま。で、これはさっき見せた45ページのグラフで言うと、左側の図に相当してます。これを単に一つのところにまとめて書いただけね。で、まあ、ちょっと念のために言うとくと、さっき45ページの図で見せたやつは、どのグラフも全部高さ同じように見えたけど、これ横軸をちゃんと見てもらうとですね、45ページの図は一番上だったらピークのとこが 0.4 ぐらい。で、次のグラフだとピークが 0.21 ぐらい。次のグラフだとピークが 0.11 ぐらいかな。で、最後はピークが 0.05 ぐらいっていう風になって、ピークの値がどんどん下がってますね。で、下がってるけど、これ一番マックスのとこをこうグラフのなんか一番高いところに改定して書いてるから、差があんまり見えなかったわけ。メモリをよく見ない限り。で、46ページの方はそうじゃなくて全部同じグラフのところに書いたから、当然ピークの値が下がってくるところも全部こう表現されてしまっていて、その結果として、まあなんかこういう風に、黒丸はなんか高いとこまで行って、赤がその次で、ブルーはある程度下がってきて、緑はもうほぼゼロみたいな、そんなグラフになってしまったと、こういうわけですね。まあ、とにかくこれが1番で今書いたやつです。で、あとまあ、前回ももう見てることですけども、この SN のピークはどこにあるかっていうと、だいたい N×P、P は今3分の1から要するに3分の N ですね。のとこにあるっていうのは大体まあいいんじゃないかと思います。例えばブルーのやつっていうのはピークは21ぐらいのとこにありますけど、N 分の64っていうのは大体21ですよね。21.333。だからまあ大体合ってると。ね。赤は N 分の16、3分の16ですね。3分の16だから、5点何歩ぐらいになりそうですけど、まあ大体そこらにピークがあるでしょ。っていう感じでまあ大体合ってますよね。っていうのがまあ、括弧1でした。で、まあ、とにかくですね、これはまあ前回見たところですけど、とにかく K 横軸にとっちゃうとあんまりよく見えない。ね。だってそれは同じ、可能な K の範囲からして N 以下なんだから、N が大きくなったら可能な K の範囲どんどん大きくなっちゃうんだからよくないよね。まあ、よくない。わかんないです。面白くない。まあ、これが結論です。で、まあ、それは面白くないんで、じゃあ、横軸をこうスケールしましょう。縮めましょう。対数の法則すでにやったんですけど、横軸 N 倍にして N 分の K を横軸に取っちゃいましょう。K、横軸の値は0と1の間になるから、そういうふうにシュッと縮めたっていうわけです。それ2番目のグラフです。これ前回 P45 のグラフで見ると右側の図ですね。これを一つのところにまとめて4つの N の値を書きました。まあ、なかなかいいですよね。こう書くと N イコール4の黒丸、その次の N イコール16の赤のやつ、その次のブルー、青のやつ。で、次、グリーンのやつ、ね。緑のやつって言うんですけど、 特に赤のとブルー、青とグリーンの緑のやつっていうのは、大体同じとこがピークになってる感じですよね。大体ね。で、まあこれ要するに P イコール3分の1のとこにピークがあるよっていうわけですね。まあ前回対数の法則で見た通りです。ね。で、まあそれだけはそうなんですけど、もうちょっとよく見ると、まあ前回もすでに言いましたけど、このピークの幅ね。まあピークがどれぐらいの幅でもって、どこより外側ゼロかなんて見ると、赤のやつはだいぶ幅が広いよね。だけど緑のやつはかなり幅が狭くなってるよね。なんか N を増やすと幅も小さくなってるんじゃないかなってきます。これあのピークの高さも小さくはなってますけど、それ以上になんか幅が小さくなってる感じしますよね。なんとなくですけど。なんかそうじゃないかなってまあ思います。で、じゃあ次47ページ行きましょう。まあこれ47ページの3番っていうのは46ページの2番とほぼ一緒なんですけど、まああの中心極限定理っていうのは要するになんか0の周りに分布する感じにしたいんで、それに合わせます。で、さっきのはその P イコール3分の1のところに、を中心にしてこう集中して分布してる感じだから、3分の1だけずらします。横軸を P だけシフトして書きました。N 分の K 引く P っていうのを横軸にとったら、47ページの一番上の図になるよって言ってるわけです。単にこれ3分の1ずれただけね。だから原点になんかこう中心にピークがあるようなイメージになってきたよねっていうわけですね。でまあとにかく分布の幅が小さくなってるからこれもあんま嬉しくないね。だから次なんかやります。で4番です。4番。で補正するために横軸をなんかちょっとなんかしてやるでと。で、N で割ったんですけど、N 分の分子は SN-NP っていうのが、3番の横軸ね。これなんだけど、これを N で割ったやつが3番の横軸。N で割ったのは割りすぎたと。言うんで、まあ中心極限定理答えも知ってることだから、じゃあシグマっていうのがちょうどその P×1-P、シグマ事情が P×1-P だから、中心極限定理に合わせて、シグマかけるルート N で割ってやれと。ね、横軸をある意味こう、ちょっとこう、広げてやれっていうわけですね。で、そうすると4番の図になりますよっていうんです。3番と4番比べてもらうと、どっちも原点中心になってるんですけど、この N が増えるにつれて、上の方はなんかピークの幅が小さくなってたんだけど、4番の図で見るとピークの幅ほぼ一緒に見えますよね。赤も青も緑もだいたい同じような幅になってるんちゃうかなという気がします。いいですね。なかなかいい。そういう感じに見えます。で、分布の幅一緒になりましたけど、ちょっとだけグラフの高さは違いますね。ピークの高さが黒が一番大きい。N が小さいところが大きくて、N が大きくなるについてどんどんピークが小さくなってます。で、まあこれをじゃあ補正してやりましょうと。まあ後でほんの少しだけ説明しますけど、理由があるので、この SN イコール K になる確率そのものを書くんではなくて、それにさっきも出てきたシグマかけるルート N に相当する量をかけてやれ。で、かけてグラフ書き直したら5番目のグラフになります。ね。この47ページの一番下のグラフになりました。なかなか見事ですね。N が4、黒丸。で、N が16、あと64、で、256、ね。黒と青と赤と緑なんですけど、これ、ほぼ同じようななんか滑らかな曲線に乗ってる気がするよねっていうわけですね。まあ、これが結局中心極限定理で出てくる分布なんですけども、正規分布のグラフなんですけど、そんな風になってると。でじゃあ、まあそうかもしれないんで、じゃあ48ページ行きましょうと。中心極限定理に出てくる標準正規分布の分布関数の分布密度のグラフを重ねて書きました。書いてみました。48ページです。こうなります。なかなか見事です。ね。こうピンクの線で線、細い線書いてあるのが正規分布の分布密度関数で。で、今まで考えてきたようなグラフは、まあちょっとずつずれてますけど、だいたいこいつの上に乗ってると。ちょっと見にくいんだけど、こう緑ですね。緑の点は特にほぼ赤の上に乗ってるっていうのがわかると思います。というわけで、なかなか良いんじゃないですかっていうことですね。 まあ、非常によろしい。だからなんかとにかく N 無限大にしていったら確かに正規分布のグラフになんか乗っていってるよねという感じがします。はい、ではですね、ダメ押しで今度 4.2.2 節いきます。48ページで、コイン投げ P イコール6分の1の場合、ね、です。で、まあ、さっきの P イコール3分の1に比べて P イコール6分の1っていうのは表がいよいよ出にくい、なかなか出ない、ね、なかなか出なくて、例えば120回曲げてもだいたい6分の1だから20回ぐらいしか表が出ませんっていうわけです。まあ、そういうやつなんですけど、とにかくグラフ書いてみましたよっていうわけですね。で、まあ、こう、一個ずつ載せるとちょっとスペースも取るので、二つずつ載せました。48ページの下、下にですね、四つグラフ載ってますけど、まず一つ目は、とにかく、K を横軸に取って、もう普通に何も考えずに確率をプロットしたやつ。ね。前回みたいに、黒のが、黒丸が、N イコール4。赤が、N イコール16。で、青が、64、緑が、256っていうわけです。で、横軸を N 分の1にスケールして、N 分の K を横軸に取ったら、右の上のグラフになります。今度は、P が6分の1ぐらいのところに大体ピークが集中していくかなって、ちょっとまあ、まだ説得力はあんまりないですけど、なんとなくそんなんが見えたと。で、N 分の K-P。を横軸にとって書いてみたのが左下のグラフで、まあ、ゼロを中心にだいたい集まっていってるかなと。でも、まあ、分布の幅はちょっと小さくなっていってるよねと。で、4つ目はその中心極限定理に出てくる ZN っていうのを横軸にとってグラフを書きましたと。そうすると分布の幅はだいたい同じになってなかなかよろしいと。ただし分布の高さがどんどん低くなってるよねということになってしまいました。で、49ページに行きます。49ページの左上の図はこれを、まあ、前回やったみたいにこうスクエアルートね、平行根で P×1-P×N っていうのをかけてみましたと。そうするとあら不思議、4つの分布がだいたい似たようなところに行ってるよねと。特に緑と青っていうのはだいたい同じようなとこにおるでしょっていうわけです。で、最後、49ページの右上の図は、それを、今度はそれにですね、標準正規分布のピンクの細線も合わせて書いてみましたと。で、前回の P イコール3分の1の時より、まあ、ちょっと収束性が悪いです。なんかちょっと、まだね、なんとなく全体がそのピンクの線より左に寄ってる感じはしますけど、でもなんか N が大きくなってくると、だいたいこのピンクの線の上に乗ってきても悪くないかなっていう。感じがしますよね。というわけで、この P イコール6分の1でもだいたいうまいこと言ってるよねっていうわけなんですね。で、これが、まあ、P イコール6分の1の時で、コイン投げの例。で、中心極限定理に出てくる、あの変な変数変換をやってみた。やってみたら、結果的にその標準正規分布の図とは一致してるよっていうわけなんです。はい。それで 4.2.2 式がだいたい終わ、4.2.2 の節がだいたい終わったんですけども、このグラフまでお見せしたんですが、ここでですね、ちょっとそのグラフの高さについて少しコメントしております。さっきもちょっと言ったかもしれませんけど、もう一回 4.2.1 に戻っていただきましょうかね。4.2.1 節で46ページぐらいに戻ってもらいます。で、こうグラフいろいろ変えてきました。最初はとにかく普通に K と確率で横軸縦軸でグラフを変えた1っていうところですね。括弧2。で、横軸を N 分の1倍して、N 分の K を横軸にして書きました。括弧2。で、括弧3。今度は分布が中心が原点になるように、0になるように横軸シフトしました。問い4。4番目、47ページ真ん中ですね。今度は、横軸の、ピークの幅が減っていくの嫌だから、なんかルート N 倍ぐらいな感じにして、ZN っていうのを横軸に取りました。4番目。 で、ここまで良かったんだけど、高さが合わないからって言って5番で高さ揃えるようにしたんですね。ルートの P かける1引く P シグマっていうのをかけて、そうするとうまいこといきましたっていうわけです。で、この高さを揃えるっていうのはやったらうまくいくからこれでいいんだけど、なんでこれでいいのかっていうことをちょっとだけ説明しておきます。で、その理由はなぜかっていうとね、もともとのグラフ、5に来る前のグラフっていうのも全て縦軸は単に SN イコール K ってなる確率そのものの値を縦軸に書いてました。で、まあ4番のグラフとか見てもらえば明らかですけども、N が増えると当然可能な K の値の数も増えます。で、こうグラフを見てもらえば分かるように N が増えるとですね、確率の値を持っているような K の値もたくさん増えてきます。ね、初めの黒丸の N イコール4とかは全部で5つしか点がなかったけど、赤色だと16個になる。16個全部値が持ってるってことはなくって、まあ真ん中の方の8つぐらいが主な値を持ってますけど、でもまあこんだけある。青になると全部で64個あって、64個が全部こう同じような確率を持ってるとは言えない。ね。真ん中の方のまあせいぜい10個か20個ぐらいが大体確率を持ってますけど、でもこれぐらいある。緑になるともっとたくさんありますね。40個ぐらいかな。これぐらいが大体確率を持ってる。で、元々の確率の性質として、もちろん全確率1なんです。だから全確率1っていうやつをたくさんの K の値に分配したら、当然一つ一つの確率の値減っていきますね。減ってるっていうのが4番とか3番とかのグラフで全部表されてたわけです。このそれぞれね、緑の点とか赤の点の下のグラフの高さ、これを全部足したら最終的にトータル1になる。全確率1になるっていうわけね。でも足さなきゃいけない点の数が増えていったから、それぞれの点の高さは当然低くならないと合計1に合わないから低くなっちゃったっていうわけです。で、低くなった分だけグラフをかさ上げしてあげましょう。で、かさ上げするのにじゃあどんだけかさ上げしたらいいかなっていうと、結局一つの区間の中に入っているこの点の数がどんだけ増えたかっていうのの逆数みたいなやつで増えたか、その数そのものをかけてやれば、結局それぞれの点が持つ確率が減った。なんで減ったかっていうと、それぞれの点の数が増えたから確率が減った。逆に言うと、その確率元にグラフとして値を上げてやりたかったら、一つの単位長さあたりに入る点の数を増えた分だけかけてやればよし。で、どんな感じで増えてるかなっていうと、ルート N なんですね。ルート N 倍で増えてる。それはそうですよね。対数の法則からずっと言ってます。N 分の1で考えたときに、なんかルート N 分の1ぐらいのところにスパッとこう入ってきてるよっていうことを言ってるわけだから、そこの中に入ってくる点の数っていうのはルート N ぐらいで増えてる。だからルート N かけてやれば、元々のグラフの高さは似たようなところに行くじゃん。そういうことになってるんですね。で、あと、このあたりについては、前回公開講座をやったので、前年に、去年、公開講座をやったので、で、そこにも似たようなことが書いてあります。ちょっと高校生向けというか、一般の人向けなんで、皆さんにはちょっとかったるいかもしれませんけど、まあ、参考になると思うので、興味があったら見てください。さて、ここでですね、じゃあもう一回ちょっとこういうふうになんとなくイメージをつかんでもらったということで、もう一回中心極限定理の、書いてあるところに戻りましょう。44ページにちょっと戻ってください。中心極限定理何が書いてたかっていうと、今のコイン投げみたいな場合を考えたね。 XJ、 J は 1,2,3…、まあ大文字の N まで、中心極限定理は大文字の N 使ってるので大文字の N まで考えました。で、独立同分布で期待値と標準偏差を M とシグマにしたと。で、その時に XJ の和を SN としたんですけど、SN そのものではなくって、4.2.2 の ZN を定義した。で、この ZN っていう変数を横軸にとってグラフを書くとうまくいくよっていうのをさっき見せたんですけど、で、この ZN は何やったかって、もう一回言うと、とにかく各 XJ からそれ自身の平均値、M を引きます。期待値を引きます。引いたやつを J イコール1から N まで足します。これ要するに、 ピークの中心が原点に来るようにシフトしたんですね。でもそれだけだと、分布の幅がうまくいってなかったので、シグマかけるルート N で割りました。で割った結果を ZN としました。でそうすると 4.2.3 に書いてあるように、ZN が A 以上 B 以下になる確率っていうのは、N が無限大の極限では、右辺に書いてある A と B だけで決まる、非常に普遍的な分布になるよ、っていうことを言ってたわけです。で、というわけね。で、まあこれが非常に使えるというわけね。とにかくこの定理の条件は何書いてあるかっていうと、XJ が独立動分布。それは非常に重要な仮定なんですけど、それさえあればですね、でまあ、あと期待値と標準偏差が有限っていうのが必要です。でもそれさえあれば、あとは ZN をここに書いてある通り騙されたと思って定義して、で、そうすると、もう 4.2.3、ZN が A 以上 B 以下の確率はこうだよって言ってるわけ。ね。だからこれはもう非常にいろんなところで使えるということが予想できます。で、実際に使う場面ではどうするかというと、N 無限大ってことは普通ありません。N は100とか1000とか1万とか、まあそんなことですね。だけどさっきグラフ見せたけど、コイン投げの例だったら、N がもう16とか64でも大体なんかもう正規分布のあのピンクの曲線と大体一致してたでしょ。だから N はそこそこ大きければもう10はちょっと足りんけど100ぐらいだったら大体こううまくいく場合が多いのね。まあ、あくまでこう多いっていうだけですけど。っていうわけで実際には N は無限大でこの定理を使うんじゃないんです。N が大きいところで 4.2.3 が近似的に成り立つと思ってこの定理をまあ近似的に使う。ZN が A と B の間に入る確率っていうのを 4.2.3 の右辺の積分で評価するっていうことを一般にやります。っていうのが中心極限定理の使い方ですね。で、中心極限定理を使う際には 4.2.3 の右辺の積分をやらんといけません。ところがですね、残念なことに、この右辺の積分は、手でできるもんじゃないです。これ、いわゆる積分できない関数っていうやつで、積分できないって意味は、これ、定積分は存在するんだけども、これを、原子関数、不定積分で書くことができない。我々の知ってる関数で書くことができないっていうわけです。だから、A から B までこの積分計算しろって言われても、計算しようがありません。数値的に計算機に聞く以外。で、この積分に関しては、まあ、教科書通りですね、正規分布表っていうのがあって、それから読み取るっていうことになるんですね。でその読み取り方については、まあ、来週に言うつもりです。ちょっと今日はまだ言わないつもりですね。で、まあ、とにかくこういうことになっておるというのがこの定理です。ではですね、中心極限定理の使い方というところでもうちょっと述べたい。49ページに、まあ、行ってください。さっきのグラフを見せた次ですね。4.2.3 節というところに行ってほしいと思います。4.2.3、中心極限定理の一つの使い方と書いてあります。で、まあ、とにかく今まで中心極限定理を見てきたんですけれども、でこれからまあ証明の説明をちょっとやるんですけど、その前にですね、まあ統計とか統計関連で中心極限定理を使う使い方について、まあもうちょっとだけ言っておきます。とにかくですね、実際の応用ではですね、こうコインを無限回投げるなんてことはありません。実際の応用は例えばですね、コインを100回投げました。で100回投げたら、100回投げたうち60回表でした。さてこのコインはいかさまですかとかそういうことを考えます。でとにかく100回とか200回投げてその結果なんとかになるとかなんとかなる確率はどうとかそういうことを聞きたいっていうのが実際やりたいことです。したがって中心極限定理っていうのは N 無限大の極限しか言ってくれないんですけど、使いたいものは N が有限ね。特に大文字の N が100とか200とか、まあ、せいぜい1万とかそういう場合をやりたいっていうことが非常に多いです。 で、多いので、まあ、厳密なこと言うとちょっと困るんですよね。中旬強権定理ってあくまで、この考えてる確率ね、4.2.4 の確率の N 無限大が正規分布になるよって言ってるだけですから、それ以上のことは何も言ってない。ね。で、困るんですけども、ここはね、普通の時は、もうすごくいい加減にします。ね。極限がそうなんだから、N がある程度大きくても大丈夫なんじゃない?っていうことで、で、本当の中心極限定理は、とにかく、この 4.2.4 の極限、つまり 4.2.5 ね、これが標準正規分布でっていうことしか教えてくれないんですけど、もうこれを近似として、N が100より大きかったら、まあ、時には30ぐらいより大きかったとか言いますけど、とにかく100くらいより大きかったら 4.2.6 だと思って左辺の計算に右辺を使え。そういうふうにやることが多いです。で、まあ、そこにごちゃごちゃ書いてありますけど、こう 4.2.6 にやっていいかどうかっていうのは少なくとも無条件にはわかりません。で、とにかく極限が何かになるからって言って、その N が大きい時の値が極限の値とどれぐらい遠いか近いかっていうのは、これだけでは何も言えないです。ね、極限への収束の速さがどれぐらい速いかっていうことを言わないと全く意味がありません。ないんですけど、まあいろいろな確率論の研究者がね、もうここ100年ぐらいこういうことを調べ尽くしてます。で、そうすると、ある程度の条件があればね、この中心極限定理の収束はそこそこ速いと。で、N がまあ100とか、まあ1000とかだったら十分早い。もうほぼその 4.2.6 は等号だと思っても大体いい。ただしこれ A とか B の値がどのぐらいの範囲に入ってるかにもよります。A とか B があんまり大きいとか小さいとか絶対値がね、A、B の絶対値が大きかったら良くないんですけど、A とか B が1とか 0.5 とかマイナス1とかそれぐらいだったらまあ大体等号と思ってもいいっていうのが分かってきています。これも、これもちょっといい加減で、正しいこと言うと、その元々の XJ っていうのがどういう分布してるかとかでかなり変わるんですね。で、コイン投げでも、上でも例を見せましたけど、P が6分の1の時は、ちょっと収束が遅いよね。ピンクの線からちょっとずれてますからね。256でも。N が256でもね。だから、この例えばこの二項分布でも P の値が小さい0に近い時はなかなか収束が速くなかったりするって言っていろいろ微妙な点はあるんですけど、まあある程度の分布に関しては、まあ、N が100以上とかだったらまあええと、でまあ N が30くらいでもある程度ええっていうのことがありますので、まあそういうややこしい時は一旦置いといて、とにかく 4.2.6 がイコールだと思って左辺の確率を右辺のこの積分で計算するということを一般にやります。というわけですね。というんで、特にこれから生物系に行く人、多分統計をこれからいっぱい使います。使うんですけど、統計の基礎になっているのはもうこの中心極限定理1個と言っても、まあ過言ではありません。まあ、中心極限定理のさらにバリアントというか、これの発展形もいっぱい使いますけど、基礎になっているのは中心極限定理です。で、ですから N がどれぐらい大きければ中心極限定理がいいのか、信じていいのかっていうのは非常に大きな問題で、で、しつこいけど N がある程度大きくないと統計は使っちゃダメなの、本当は。ダメなんだけど、あんまりそういうことを気にせず、N が30とか20でも統計的推測とかをやる場合もあります。で、まあ、僕自身は統計の専門家というわけではないですけど、僕が見ても危ういなっていうようなことは、そういう論文はいくつかあります。で、今回特にコロナ関係で、まあそのちょっとだけ医学の論文とかの見てみましたけど、あ、こんな統計処理むちゃくちゃじゃんみたいなのもありました。さすがにそれはみんなひどいと思ったんでしょうね。全然話題になってませんけど、そういう論文もあります。で、とにかくですね。だから僕が言いたいのは、この統計っていうのはある程度こう限界があると。 すごくよく使えるんだけど限界があって、特にその限界の一つはサンプル数、試行回数 N が小さい時はダメだよっていうことがあるんだというのは頭の片隅に置いといてください。で、将来皆さんが特に生物の人ね、なんかいろいろ実験すると思いますね。こういろいろ生き物買って30個体とかね、30匹ぐらい買ってなんか調べるとかやると思うんですけど、30匹で大丈夫かなとかね、もっと200匹いた方がいいんじゃないかとかね、そういうことは常に気にしておいてほしいと思います。で、誤解のないように言っとけば、もちろん生物の研究者、医学の研究者も統計処理っていうのはすごく気にしてます。で、こういう時には使っていいとか、このあたりには危ないとかね、いろいろ、まあ、ウェブを探したってそういうのいっぱい落ちてるし、いろいろ研究されてますから、まあ、大体それを気にしてその通りにやればいいんですけど、でも一番大事なことは、みんながやってるからって真似するんじゃなくって、自分自身でちゃんと原理を理解してね、人が何と言おうと俺はこれでいいんだからやるんだと、逆に人が何と言おうとこれは N が小さいからやっちゃダメなんだ、そういう判断ができるということがすごい大事だと思います。で、とにかくね、ちょっとなんか熱弁を振るっちゃしまいましたけども、とにかく中心極限定理が正しいためには N がある程度大きくなきゃいけない。で、その N がどれぐらい大きくなきゃいけないかっていうのは、もともとの XJ の性質にかなりよります。その二項分布だって、P が3分の1の時はある程度 N が小さくてもいいけど、 P が6分の1になるとちょっとずれてるみたいな、そういうことありますからね。だから、そのどのぐらい N が大きくなきゃいけないかっていうのは、皆さん常に頭の隅に置いといてくださいというわけです。で、まあ今日のレポート問題としてはですね、とにかく、この中心極限定理の一つの使い方というところを段階を追って、まあレポート形式というか小テスト形式でちょっと出そうと思います。で、この 4.2.6 の積分ね、 A から B までの積分、これどうやって計算するのかっていうのは、まあ、来週に回す予定です。はい。で、この後中心極限定理の証明についてというんですけど、まあ、時間的に大丈夫そうだったらやりますし、大丈夫でなかったら、まあ、今日はここまでということにしようと思います。それで、ですね、ちょっとその証明に行く前にもう一つちょっと注意をしておきます。具体的に中心極限定理を使う場合、今日ちょっとレポートで出すつもりなんですけど、そういう時にどうやって使うのか、その2みたいなもんですね。49ページの一番下 4.2.4 っていうところをちょっと見てください。で、まあ、これ慣れない、慣れてしまうと当たり前なんですけど、慣れないとちょっと戸惑う人がいるかもしれないんで、なんかちょっとうざいと思う人もいるかもしれないけど、ちょっと言っておきます。でですね、もともと 4.2.6 を使うんだと、ね。N がある程度大きかったら使うんだっていうのをさっき言いましたね。で、そうなんですけども、こう使うときにね、こう 4.2.7 の ZN についてのお話だったんですね。で、一方、その普通問題で出てくるのはですね、我々 ZN が何かっていうことを聞くことはあんまりなくって、元々の SN とか、SN を N で割った MN、ね、平均値。それに対する問いを聞くことが多いです。例えば、効果を100回投げると。100回投げて60回表が出る確率は何ですか?とかね、60回以上表が出る確率は何ですか ?SN が大なりイコール60である確率は何か?とかね。それから、まあ同じ効果でもいいですね。効果を1000回投げる。表が出る確率が、0.4 以下になる確率は何ですか?要するにその場合は MN ですね。MN、平均値が 0.4 以下になる確率は何ですか?などそういうことを聞きます。というわけで、我々としては元々の問いは SN とか MN とかに関する問いが多いんですけど、これを ZN に関する、問題というか命題に置き換えて、で、その 4.2.6 の式を使わないといけません。置き換えるのはもうよく考えれば当たり前ですけど、まあ、一応と注意しておきます。だから 4.2.7 の式があるので、で、これは要するに ZN を SN から計算する式ですから、SN に関する問いが出たら、それをもう単にですね、4.2.7 に放り込んで、ZN に関する条件の式に書き直せばよろしい。 4.2.8 で書いてあります。 Sn が100より小さいなんてのを求めろって言ったらですね、 Zn は何とか分の Sn-mnm ですから、 Sn 小なり100っていうのを掘り込んで 4.2.8 にすればよろしい。で、 4.2.8 の右辺っていうのは m とかシグマっていうのが出てますけど、これは元々の xj の期待値と標準偏差ですから、基本的には計算可能で知ってるはずです。それを作れば 4.2.8 の右辺の値計算できますから、zn が何とか以下である、何とかより小であるという確率を求めるっていう問題に帰着されます。そしたら、あとは 4.2.6 を使って a がマイナス無限大、で B が何か今計算した値ってやれば答えが出るっていうわけですね。で、平均値 MN が出てる時も一緒です。MN だったら、これを一旦 SL の言葉に翻訳して、全体に N 倍かけりゃいいですからね。で、今と同じ議論をすれば、SN から MN を、SN を経由して ZN の式に直すことができる。あとは一緒です。まあ、この程度の問題っていうのは、ちょっとレポートで出しておきますので、やっておいてください。こういうことがスラスラできないと、後の方で統計的推測というあたりで困ってきます。それでちょっと今日は短いのかもしれませんが、まあ、これからは中心極限定理の証明のお話になるので、なんか2日に分けない方がいいと思うんですね。ということで、まあ、今日はちょっと短いかもしれませんけど、ここまでと。中心極限定理ってのはそこそこ大変ですから、まあ、ちょっと自分で、問題をやったりしてですね、正規分布の絵を描いたりしてみてほしいと思います。で、正規分布の使い方というか性質等については、この後で時間をとって、まあ、証明についてある程度述べた後で、丸々1日とってしっかりやるつもりです。多分第8回かな。ぐらいにやるつもりです。で、そこまでやれば、だいたい確率論の基礎が全て終わったということで、第9回から統計の話に入っていくということにしたいと思っています。ということで、今日はちょっと短いかもしれませんけど、まあ、このぐらいで中心極限定理というのを今日は解説しましたと。で、来週は中心極限定理の証明について、まあ、ちょっと生物学科の人はそれほど必要じゃないかもしれないけど、物理の人には聞いてほしいことを、まあ、来週やろうと、そういうふうに思っています。はい。ということで今日はここまでといたします。